恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ローマ人への手紙第3章1節から8節までお読みいたします。ではユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。では一体どうなのですか？彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるでしょうか？絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。それはあなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためと書いてある通りです。しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか？人間的な言い方をしますが、怒りを下す神は不正なのでしょうか？絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、神は一体どのように世を裁かれるのでしょうか？章。でも私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか？善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか？私たちはこの点でそしられるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。今日はこのところから、神の真実に生かされてっていう題でご一緒に御言葉を味わいましょう。どうぞ週報の裏のアウトラインを参照になりながらお聞きになれればと思います。もう今日は12月7日、クリスマス礼拝まであとわずか2週間。街はもう11月の頃からかクリスマス一色ですが、教会はさあいよいよこれからという感じですけれども、まあ今年はの CS のクリスマスツリーが、だいぶ早くから吊り下げられていますけれどもですね、今年のクリスマスツリーにはところどころに美味しいキャンディーが、散りばめられているということで、子供たちの手の届かないところにたくさんのキャンディーがあるようですが、しかしですね、今日本はクリスマスだ、お正月だと浮かれるどころではない。経済的な不安に揺さぶられています。先が見えない。一体どういう事態がこの先に待っているのか。果たして財産を預けている銀行や証券会社、保険会社は大丈夫なのか。決して私も見ることのなかった株式市況のですね、欄を最近時々見るようになりました。北国銀行、大丈夫？教会の、ね、献金を預けていますので、北国銀行、大丈夫？木森兄弟、大丈夫ですね。答えがないので余計心配になりました。私の人生をかけている私の会社は大丈夫なのか？いや、私はリストラされることはないのか、大丈夫か？今、日本全体が、足元をですね、ぐらぐらと揺さぶられるような、そんな状態。そして、これまでの日本人が持っていた価値観とか、人生観が、もはや通用しないのだという時代が来ていることを感じ始めているようです。では、どんな価値観、どんな人生観を持てばよいのか、人々は迷いの中で探り始めているようです。今まさに日本は、ルカによる福音書の第12章に出てくる金持ちの農夫の例え話。この金持ちの農夫に起こったことを経験させられているのです。大豊作で、穀物や財産を大量に貯め込んで、彼は自分の魂に言いました。魂よ、これから先何年分もいっぱい物が貯められた。 さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。しかし、神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたら、お前が用意したものは一体誰のものになるのか。自分のために蓄えても、神の前に富まないものはこの通りです。この金持ちは、自分の蓄えたものがこれからも自分を支えてくれると信じていました。しかしそのすべてが虚しいものとなる日が来たのです。自分のために蓄えても、神の前に富まないものはこの通りです。日本人もひたすら自分のために蓄える生き方しか送ってこなかったのです。神の前に富む生き方、こんな生き方など考えも及ばなかったのです。しかし今こそ、この生き方を学び、身につけるチャンスが日本にもやってきたのではないか、そう思いたいのです。そしてそのためのこの時代の揺り動かされ方だと思いたいのです。さてパウロは、先週まで見ましたローマ書の第2章で、ユダヤ人が立っていたその足場を激しく揺さぶるのです。ユダヤ人は自ら神に選ばれた民だ。神から律法を与えられた特別の民だ。神様を知っている。その御心を知っている聖書を読んで学んでいる。神を誇り、律法を誇り、割礼を誇って生きている民でした。ところが、その同胞の一人パウロは、その一つ一つのユダヤ人が持っている誇りを砕いていくのです。それこそケチョンケチョンに、ユダヤ人のことを攻撃するのです。かつせがないという言葉がありますが、ユダヤ人たちが、御所を大事にこれこそ、急な流れの中で立つべき足場、立つせと思っていたその立つせが、パウロによって次々と崩されていくのです。ユダヤ人たちは、神を誇り、自らの血統を誇り、自分たちの義を誇り、自分たちの宗教を誇り、自信たっぷりに、それらを足場、それらを立つ背にしていたのです。パウロは決して意地悪で、ユダヤ人が憎くて、ただ無責任に非難攻撃しているのではありません。逆に、パウロは同胞のユダヤ人たちを深く愛していました。9章の3節のところで、彼らが救われるためだったら自分が犠牲になって呪われてもいいとですね、言うほどに同胞ユダヤ人を愛していたパウロです。パウロは深い愛と悲しみの中から同胞のユダヤ人たちを真に固い立つ背、足場に立たせたかったのです。そのためには、まず、今彼らが安全だ安心だと思って立っている立つ瀬がいかに脆い、神の前には通用しないものであるかを知らせる必要がどうしてもあったのです。若い預言者エレミアが神様から預言者として召された時、神様はその仕事の内容をエレミアに伝えました。そこに書き出したエレミアの一章十節の言葉です。見よ、私は今日あなたを諸国の民と王国の上に任命し、あるいは引き抜き、あるいは引き倒し、あるいは滅ぼし、あるいは壊し、あるいは立て、また植えさせる。真に神に喜ばれるものを立て、植える前に、預言者の仕事は、引き抜き、引き倒し、滅ぼし、壊すということだったのです。この仕事のゆえに、エレミアは人々から憎まれ、苦しめられ、迫害され、捕らえられました。そりゃそうでしょう。人は自分が良しとして立て、植えているものを、引き倒され、引き抜かれ、滅ぼされるとき、同じことをするんです。エレミアはですから、涙の預言者と呼ばれました。パウロも、その仕事のゆえに、ユダヤ人たちから命を狙われ、憎まれ、あざけられ、涙の使徒となったのです。私たちはどうでしょうか。口では私は罪人です、罪人の頭ですと告白しながらも、もしも誰かが私に向かって、 ええ、本当に横山兄弟。あなたは罪人ですね。あなたこそ罪人の頭ですね。あなたには何の良いところもありませんね。性格も悪い、顔も悪い、声も悪い、仕事ぶりもなっていない、知識も足りない、理解力もおかしい、これまでやってきたことはデタラメ、今やってることもなってないとですね、もしも誰かから面と向かって言われたら、はい、ごもっともです。とはなかなか思えない。特に、土佐の人間である、異語層の私なんかの心の中にはですね、もう、半ばまで来たところでもう私はムーッとしまして、逆に睨み返して、そういうお前はどうなのか、お前からそこまで言われる筋合いはないとですね、反論するでしょ。男っていうのはプライドが傷つけられることぐらい辛いことはないんですね。本当にプライドだけで生きているのが男だってですね、ガラスのようなものだとバイノ先生もおっしゃいましたけど、本当にですね、ガラスの城のような、男っていうのは崩れやすいんです。男をぐしゃっとさせようと思ったら、プライドをちょっとですね、傷つければ、もうげんなりするわけです。ユダヤ人たちも、まさに、そういう状態に陥ったのです。ユダヤ人たちもそこまで言われて黙っておられません。異邦人もユダヤ人も区別がない。どちらも皆、神の前には同じく罪人なのだと説くパウロに食ってかかるのです。そして、5つの反論をもって、パウロの説く福音に攻撃を加えたのです。パウロがユダヤ人たちから聞いた、そのような反論、攻撃の言葉を、パウロはここに5つ、自分の言葉であるかのように並べるのですけれども、パウロが受けていた反論の一つ一つなんです。第一は一節。では、ユダヤ人の優れたところは一体何ですか？割礼にどんな益があるのですか？そこまでケチョンケチョンにあなたはユダヤ人のことを言うけれども、じゃあ、ユダヤ人には優れたところはないのか？ユダヤ人をクソミソに言うパウロに向かって、そう、ユダヤ人たちは反論したのです。パウロを答えます、二節。それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に、彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。第一にと言って第二、第三は出てこないんですが、あります、あります。大いにあります。神の言葉を委ねられたところです。と、パウロは言います。しかし、この委ねるっていう言葉は、信頼して任せるということです。パウロはこの言葉の裏に、あなた方はその信頼を裏切ったではないかと、実は言っているのです。委ねられるという神様からの大きな特権には、同時に責任も伴うのです。私たちクリスチャン、神様から選ばれているっていう、なんていう恵み、なんていう特権、しかしそこには責任も伴っているということを忘れてはならないのです。パウロは、それを放棄しているではないかと責め返すのです。第2番目の反論は3節。では一体どうなのですか？彼らのうちに不真実なものがあったら、その不真実によって神の真実が無に帰することになるのでなるでしょうか？ユダヤ人たちがパウロの言葉に対してこのような形で一つの反論を持ってきたのです。人間の側の態度や姿勢、応答によって神様の側に何かの変化が起こるのか。人間が不真実になれば、神様の真実が人間の不真実によって潰されたり倒されたり無に帰したりするんでしょうか。人間の側の態度、いかによって神様の側に何かの変化が起こるか。パウロは声を大にして言います。4節。絶対にそんなことはありません。たとえすべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。このところは非常に重要な意味を含んでいるところなんです。人間の側の何かによって、神様の側に何かの変化が起こるか。決して絶対にそんなことはありえない。これは私たちもしっかり押さえておかなくてはいけないポイントなのですが。第3番目の反論は5節です。しかしもし私たちの不義が神の義を明らかにするとしたらどうなるでしょうか。人間的な言い方をしますが、 怒りを下す神は不正なのでしょうか。私たちの罪がかえって神様の正しさを浮き彫りにするんだとしたら、私たちはいいことをしていることじゃないか。だとしたら、不義を犯している、罪を犯していると言って裁く神様は間違ったことをしているんじゃないか。パロはまたも強い言葉で4節。絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら神は一体どのように世を裁かれるのでしょう。第4番目。同じ調子でユダヤ人たちは矛盾をつこうとして攻めてきます。7節。でも、私の偽りによって、神の真理がますます明らかにされて、神の栄光となるのであれば、なぜ私がなお罪人として裁かれるのでしょうか。同じことですね。人間の偽りによって神様の真理が逆に浮き彫りにされるんだったら、そして神様の栄光をそれが明らかにするんだったら、なぜ私が裁かれなきゃいけないんだ。いいことをしてるんじゃないのか。パウロの説いている福音によればそうなるじゃないかとですね、ユダヤ人たちは責めているのです。そして第5番目、同じようなことですが、8節。善を表すために悪をしようではないかと言ってはいけないのでしょうか。私たちはこの点でそしられるのです。ある人たちはそれが私たちの言葉だと言っていますが、もちろんこのように論じる者どもは当然罪に定められるのです。神様の善を栄光を表すためには、じゃあもっともっと悪を行おう。キリストが来たのは正しい人を招いて救うためじゃない、罪人を招いて救うためだ。あ、罪人だったらなお救われるんだったら、私たちはもっと罪を犯そう。そうすれば神様の栄光が表されるんだから、パウロが説いている信仰による救いというのは、そういうことになるじゃないかと、人々はパウロの福音をあざけ笑ったのです。ユダヤ人たちは反論したのです。これがパウロが伝えている福音の中身だというわけです。しかしパウロは、とんでもない。絶対にそんなことではない。そのように論じる者どもは当然罪に定められる。この一つ一つを詳しく見る時間がないのですが、皆さんこれら一つ一つは実はへりくつなんです。伝道者の書の7章の29節、そこに書き出しておきましたが、7番目のところ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたのだ。神は人を正しいものに作られたが、人は多くの理屈を、へりくつを探し求めた。このへりくつを、理屈を探し求めるというこの性格っていうのは、私たちのうちにしっかりと染み込み根を張っています。なんとかしてへりくつによって自分を正当化しようとする。弁解し、守り、そのためなら他の人や神様でさえも悪者にしようとする性質。この性格は、最初の人間アダムとエバが罪を犯した時から、明らかに見えてきました。あの善悪の木の実を食べた後、神様がアダムに問いかけて、食べてはならないと命じておいた木から食べたのかと問い詰めると、アダムは弁解します。へりくつです。あなたがいけないんです。そもそもあなたが私に押し付けたあの女が、ほんのこの前まで、これこそ私の肉からの肉、骨からの骨、骨まで愛してなんて言ってた、そういうアダムがこう言い始めるのです。この女が私に食べるように勧めたので私が食べたのです。私は悪くない。この女が、いや、そもそもこの女を押し付けたあなたが悪いとアダムを言うのです。そこでアダム、神様はエヴァに向かって、あなたは何ていうことをしたのか。いいえ、私は悪くありません。この蛇がそそのかしたのです。この時以来、罪人として、生まれながらの罪人としての私たちの性格は決まってしまいました。神様から罪を責められると、すぐに、はい、すみません、私がいけなかったのですと言えない。まず自己弁護、罪の責任転嫁を試みる性質を私たちはしっかりと受け継いでしまったのです。 神様の前に悔い改めるっていうことは、神様の前にこのへりくつを捨てるということです。しかし、なんとそれは難しいことでしょう。私たちも自分の誇り、プライドや、自分の義や、自分の長所や、自分の自信が、誰かによって崩され、立つ瀬がない状態にさらされると、出るわ出るわ、次々様々なへりくつが、自己弁護が責任転嫁が私たちの心に泉のように湧き出していきます。私悪くない。親が悪い。血筋が悪い。DNA が悪い。環境が悪い。教師が悪い。時代が悪い。社会が悪い。そもそも神が不公平だからこんなことになった。神が悪い。パウロは人間が並べ立てる様々なへりくつ。その中でも特に神様の栄光を傷つけるようなへりくつに対しては非常に強い言葉で否定するのです。絶対にそんなことはありません。この言葉が次々と続くんです。ちょっと追ってみましょうか。3章の4節に最初に出てきまして、3章の6節で絶対にそんなことはありません。3章の31節の後半で絶対にそんなことはありません。ちょっと飛んで6章に行きますと、6章の2節の1節からそれではどういうことになりますか？恵みが増し加わるために私たちは罪の中に留まるべきでしょうか？絶対にそんなことはありません。6章の15節それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから、罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。7章の7節。それではどういうことになりますか。律法は罪なのでしょうか。絶対にそんなことはありません。同じく7章の13節。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。よく私は子供の頃、絶対っていう言葉を使うと、私を育ててくれたおばあちゃん、祖父祖母のもとで少年時代過ごしましたので、ですね。みっこ、絶対は使うな。絶対を人間は使っちゃいけないんじゃ。絶対は神様だけじゃ。とですね、よく言われました。絶対という言葉は絶対使うなとですね、よく言われたわけですけど。ね、パウロは、神様の栄光が傷つけられることに対しては、絶対にそんなことはありませんと声を荒げ、高くして否定するのです。さあ、私たちの心の中にも、この数々のへりくつが根を張って、自分の不信仰や罪や汚れや失敗の正当化を一生懸命している、そういうことを認めざるを得ないのです。この程度のことは誰でもやっていることだ。罪と呼ぶのは大げさだ。あまり罪に敏感になることは精神的に良くない。それを罪と呼ばずに弱さとか未熟さとか幼さとか足りなさと呼ぼう。いつかそのことで大きなショックを受けるような痛手を被るまで、まあぼちぼち続けていいよ。まだ信じたばかりだから一度に罪をやめるのは極端だ。やっぱり極端は良くない。少しずつ、一歩ずつ罪から離れよう。これで一つの例え話ありますよね。あるクリスチャンが、あるスリの名人がクリスチャンになったそうです。私はクリスチャンになったのだから、スリから手を、この、洗おう。でも一度に、洗うことは極端だから。今まで10人から1日取ったのを、今日は8人にしよう。今日は6人にしようとですね。そういったことはありえないですね。清濁合わせ持つ人間こそ、人間味のあるクリスチャンだ。あまりに清くなれば、面白みに欠ける人間クリスチャンになってしまう。だからやっぱり、清濁合わせ持つ幅の広いクリスチャンになろう。だからこのことを続けよう。へりくつです。パウロは、この4節の後半で、たとえ、すべての人を偽り者としても、神は真実な方であるとすべきです。すべての人を偽り者としても、そうなんです。すべての人、私も含めて、すべての人は偽り者なのです。私は偽る者です。私は嘘つきです。それを認めることです。私たちはひたすらこの社会にあって、 自分の誠実さとか真実さを看板にして生きることを目指そうとします。人間関係の中で大事なことかもしれません。真実一路、いい言葉だな、これを私の座右の銘にしようなんてですね、真実一路、これが私の目指す生き方。しかしこれは信仰の生き方、信仰の世界ではないのです。私たちはどこまで行っても、私のうちには真実がない、私は神様を知れば知るほど自分がいかに嘘つきであるのかが知らされていくだけ、真実一路どころではない、嘘つき一路、これが私たちの人生なのだと認めることなのです。自分の真実、自分の義、自分の持ち合わせている優しさ、愛情、自分の正しさ、それらは神様の前では通じないのです。聖書は人間の正しい行い、人間がなす最高の正しい行いでさえも神様の前では汚れた衣のようだ。あの宗教改革者ルターは、神様の命令によって、神様の御心によってなされた最善の行為でさえも罪の許しを請わねばならないと言っています。神様に従ってなした最善の行為でさえも、実は神様の前では罪の許しを請わねばならないほど汚れたものだというのです。なんていう徹底的な自己吟味でしょうか。私を生かすもの、それは私の何かではなくて、神の真実、神の義、神の愛、神の知恵、神の力、神の言葉、神の命。その生き方っていうのは具体的にはどういう生き方なんでしょうか。それは本当に自由な、解放された、のびのびした世界なのです。自分が自分が自分の自分のという生き方には自由がありません。ゆとりがありません。自分で神様を捉えようとする生き方ですから無理があります。いや、不可能です。疲れます。しかし、神の真実に、神の義に生きるとき、私たちは背伸びをする必要がないのです。仮面をつけなくていいのです。無理しなくてもいいのです。いい格好を見せようとしなくていいのです。人にいつも良いことを、良い目を見せよう、良い姿を見せようとして、人目を気にする必要がなくなるのです。ありのまんま、主の前に出て、主よ、私は罪人です。隠しようがありません。私は嘘つきです。偽りに満ちています。私は不真実です。愛の一かけらもありません。冷たい、冷え切った石のようです。知恵のないものです。ですから、だから、あなたの真実に、あなたの愛に、あなたの知恵に、あなたの義に、あなたの命に、私を生かしてください。ここに、ゆとりのある、幸いな生き方があるのです。この生き方を身につけた者たちの集まり、それが本来の教会の姿です。もしも教会が皆で仮面をつけて、私は立派なクリスチャンでございます。信仰深く、結構成長して清い生活をしている。私はクリスチャンですよとですね、仮面をみんなつけて集まっている群れだったら、仮面舞踏会よろしく、立派なクリスチャンを演じ合う場所だったら、そして誰が一番上手にそれを演じるかを競う場所だったら、しかしそんな必要はないのです。私の思い出話の一コマなんですが、私は小学校4年生の頃だったと思うんです。村の盆踊り大会があって、その年はですね、趣向として仮装盆踊り大会っていうですね、ことで商品が出るっていうんでですね、私も仮装して盆踊り大会に出ることにしました。家族中が私にですね、仮装をですね、手伝ってくれました。私は女装したのです。女の着物を着せられて、女の帽子をこう、なんて言いますか、こう、着せてもらって、そしてお化粧してもらって、真っ白に塗って、口紅つけてですね、まあその時以来やめら、いやいやいや、そんなことない。 そして私はですね、自分で自分の女装した鏡の中の自分を見ながら、自分でも惚れ惚れするぐらい、おぉ、かわいい女の子。盆踊り大会にそうやって出たんです。終わりに表彰式がありました。私は自信がありました。きっと、賞に入る。賞品をもらえる。ところがですね、賞に入らなかったんです。どうして?私は理由がわからない。そこで、審査員席に聞きに行きました。どうして僕がって言ったら、え?お前男か?本物の女の子に見られてしまって、あまりに上手に仮装したために、賞から漏れてしまった。結局賞はもらえませんでした。私たちは、上手に自分を様々なへりくつで仮装させて、生きようとするのですが、神様の前には通じないし、神の教会では必要ないのです。今日私たちの様々な仮面をかなぐり捨てて、自分の真実や、自分の誠実さや、自分の持ち合わせている愛や、そういったものに生きようとすれば、ただひたすら、仮面をつけ、自己弁護を繰り返し、へりくつを探して、窮屈な生き方しかできない。今日、そんな仮面をかなぐり捨てて、主の御前に出ましょう。そして、神の真実こそが、私の立つ瀬であること、そのことを今日体験しましょう。そしてそこにあるゆとり、そこにある安らぎ、そこにある平安、幸いを味わう日々を送りたいのです。お祈りします。天の父様、今日もあなたの御言葉の前に、私たちを立たせてくださり、感じていることに気づかされます。それが私を生かし、支えになり、成功に導くと無意識のうちに誇っていました。しかしそれらが、いかに虚しく真実どころか偽りばかり、愛どころか冷たい石のような心の持ち主であることを知らされました。今日、これまでの私の足場、私の立つ背を崩されて、あなたを、あなたの真実を、あなたの誠実を、あなたの正しさを、あなたの命を、あなたの愛を、あなたのお言葉をこそ、確かな私の足場として受け入れます。常に私をあなたの真実で生かし、あなたの愛で包み、あなたの御言葉で導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。